もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
39歳です。
39歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
39歳です。
39歳。お子さんは？
9歳の男の子です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
自分の性格のことなんですけれども、
はい、
なんか変な正義感で、自分からぶつかっていってしまうところがありまして、
あの変な正義感でっていうのは例えば具体的にどんな感じですか？
例えば母と妹と、
はい、
あと私の息子と飲食店に入りまして、
はい、
そこが外にテラス席のあるお店だったんですけれども、
はい、
外の席が空いたんですね、
はい、
それで席が空いたと思ってその席を、まあ、荷物を置いたりして、まあ、取って置いたんですけれども、
はい、
まあ、その席を同じように取ろうとしていたんだと思われるカップルが近くにいて、
はいはい、
なんかそのカップルが何かを言ってくるわけではないんですけれども、
はい、
なんか私たちに対して怒りというか、
うん、
なんだよみたいな態度ですぐ近くでなんか睨みつけてくるような態度を取られていたんですね、
うん、
で私の母もなんかちょっとこの席取っちゃまずかったのかなっていうような感じで気にしてまして、
はい、
でなんかその時に私の中でなんかスイッチが入ってしまって、
はい、
何か言われてるわけでもないのに、
はい、
私の方がそのカップルの男性の方のに近づいていって、
はい、
なんか何かありますかって聞いてしまって、
はい、
でそしたらその方はいや何もないけどみたいな感じの対応されたんですけれども、
はい、
なんか私もそこで引き下がらずに、
はい、
この席先に案内されてたんですかみたいな感じでちょっと聞いてしまったりとかして、
はい、
そしたらその方がいやもう何でもないうるさいどっか行けみたいな感じで対応されて、
うん、
で私もなんかそのやり取りであちょっと怖いなって思ってやっと引き下がったんですけれども、
うん、
なんかその後もなんか私的には何なんだあの人たちはってなんか私の方が思ってしまって一日なんか怒りではないけれども
うん、いや怒りでしょう、
はい、イライラしてしまって でも最終的には、
はい、
なんかなんであんなことしちゃったんだろうっていう後悔に変わっていくというか、
はい、
私が余計なことをしたからこんなことになってしまったんだっていう気持ちになってしまって落ち込んでしまう
落ち込む、
はい、
であなたが正義感っていうのはその部分ですね、は
い、そうですねなんか昔から、
はい
特に家族に対してなんですけど、
はい、
家族がなんか嫌な思いをしそうな場面に出くわすと、
はい、
なんか私が出ていかなきゃみたいな気持ちになってしまうところがあって、
はい、
このまま行くとなんか大きいトラブルとかにを起こしてしまったりとか、
うん、
っていう不安もありまして、
うんうん、そうするとあなたと両親との関係はどうだったの？
小学校の高学年ぐらいから、
うん
まあ、中学校高校ぐらいまでにかけての思春期には、うん、私は好きでこんな家に生まれたんじゃないとかなんか産んでほしいなんて頼んだ覚えはないとかが言った記憶があります、
うんうんうん、学校ではあなたどういう生徒だったわけ？
まず保育園に通っていた時は、はい保育園の中では一番先生たちにもすごく信頼されていて、
はい、
何かあると私が前に出て代表にさせられたりとか、
うん、
なんかそういう感じだったんですね。で、
うん、
小学校に入ってからもどちらかというとそれを引きずってでなんかそういう性格がちょっと目立ってしまって、
うん、
4年生5年生くらいの時は上の学年の人から家のポストの中に、
うん、
なんか死ねとかそういうのが大量に書かれた紙が入っていたりとか、なんか直接的にいじめは特に受けないんですけれども、
うん、
なんか私みんなに嫌われてるかもしれないみたいな、
うん
経験はしたことがあります、
うんうんうんうん、
でもなんかずっとそういう例えば代表委員みたいなものとか、
うん、
生徒会とかなんかそういうのを自ら嫌がらずにやっていた感じでした、
うんうんうん、
で中学校高校は周りに私よりすごい子がたくさんいて、
うん、
なんか私がやらなくても他の もっと優秀な子たちがそういうことをやっていたし、
うん、
自分はだんだんちょっとま自信がなくなっていった部分もあって、うん、あんまり目立つことをしたくないなっていう風な気持ちに変わっていった気がするんですよね。
変わっていったけれども、
はい、
心の中では、
はい、
変わってなかったんじゃないの？
ああ、うん、そうだと思います。多分今も、
うん、
心の中では、
うん、
みんなからすごいって思われる存在でいたいけれども、
うん、
なかなかそうもいかないというか、なんかそういう実力が今の私にはないみたいな気持ちがある気がします。
うんうんうん。それでそういう性格を直したいっていうのは今日の相談ですね。
そうですね、はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
は
い、
どうもこんにちは、はいはい。
こんにちは、はい。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。とにかく自我がないっていうことなんです。結論から言うと、本当は自我がない。自我がどういうものかすらわからない。それでだから常に自分のことを考えてんの、もう四六時中、
はい、
もう常にな、自分の視点からしか物事を考えられないの、
うん、
でも本当の自我がないから自我にこだわってるのね、そういう人ってね、
はい、
だから自我が脅かされるような状況、例えば電車に乗るときに列が乱れていると、このままドアが開いたらあの人横になってるからちゃんと言ってくれないと困るとか、
あ、はい、
そういうことがとにかく自我が脅かされる、どんなに小さなことでも気になってしょうがなくなる、
はい、
だから正義感が強いとかっていうのも確かにあると思う。あとリーダーシップっていうのも自我の問題だからそうなんだけれども、必ずすぐ自我を守ろうとするから、
はい、
っていうか自我を感じたいから
はい、
すぐ怒るのよ、こういう人っていうのは。
あ、
すぐ、そうでしょ、あなたも正義感が強いっていうか、すぐ怒っちゃったりするわけでしょ。
怒りますね。
でも必ず後で嫌な気持ちになるんだよ。
あ、はい、
それは本当のもんじゃないからなのよ。
うーん、
それで、はい、もっと言えば、はい、小学生ぐらいまでの間に培われた自我、それは本当の自我じゃなくてポーズとしての自我なのね、
はい、
だからリーダーポーズなんですよ。でポーズでならば小学生時代までは何度もうまくいくのよ、とりあえずは、
うん、そうですね、
しかし、はい、ポーズで作っちゃったイメージ であるから、そこから本当の自我を伸ばすことができなくなっちゃうんですよ、人間って。だからことごとく失敗するはずよ、自我を出すと。だって自我がないんだもん、
はい、
だ自分っていうものが何だか分かんないんです、この人。
あ、でもそうかもしれない、
うん、それであなたも小学生で覚えたリーダーポーズで今なおやろうとしているから、
はい、
本当の自我っていうものに行き当たらなくなっている構造を持ってるね、心の中に、
はい、
ね、だからそれは刺激するからやめることなのよ。まずもう小さな頃の思い出として、
はい、
中学に入って高校に入ってそれは通用しないことだんだん分かってきてるんだから、
はい、
そこで自分の面影は捨てて、果たして私は何者なんだろうかっていうあたりをゆっくり自分と相談しながら作っていく作業があるとすごく安定していくと思うの。
はい。
うん。誰でも幼少期において自分は何者だというときに、
はい、
お母さんが期待するものとか、もしくはたまたま見たスーパーマンの物語でもいいけども、たまたま見たものを使って自分の自己投影、自分というものはこうだ、こうありたいという自分を投影して、幼少期の自分なりの像を作ることがあるんですよ。だから、そこで仮の自我っていうものはやっぱり必要な時代があるんですよね。
はい、
そして、それがそのまま成長しないってことは普通はないんだけれども、やっぱり、その幼少期に作られた自我が、だんだん伸びてどんどん成長して本物になっていくっていうケースは少ないんですよ、実は、
はい、
でもそれを真面目にずっとやってきてるのがあなたなんだよね。
あ、
うん、でもそれは本当に魂の底からとか本当の性格に根ざしたものでないから、
はい、
作るものが虚像になって儚いものになってしまっているわけなの。だから 正義感を出せれば出すほどリーダーであろうとすればするほど幼稚な世界に周りを巻き込んじゃって自己嫌悪で終えると、
はい、
このパターンをなくすには、はい、このイメージの達成を求めないで、
はい、
自分は違ったところから自分像を作っていくということで捉えていただければなというふうに思うので、
はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。
加藤先生からもう一回伺ってみたいなと思います、
はい、
今まだまだ来先生におっしゃった通りでね、
はい、
あなた自我がないんですよね。それで性格として言えば、
はい、
ヒステリー性格ですよね。
ああ、そうですね。
ヒステリー性格っていうのは本来の自分を生きていない人なんですよ。だからありのままの自分が相手にとって意味があるという体験をしてないんだよね。だから常に人に見せるための自分で生きてきたんですよね。
そうですね、はい、
それがヒステリー性格っていうんですよ。要するに自分が自分でない人なんです。自分が自分であれば、
はい、
要するに振りをしなくていいんですよ。ところがヒステリー性格っていうのは人に見せるための自分ですから、
はい、
自己実現できてないんです。
そうですね、はい、
であなたこんだけ分かったんですから、これからは自己実現した素晴らしい人生を歩めると思いますよ。
はい、分かりました。
理想の自我像と現実の自分との乖離に苦しんでたんです、はい、あなた。
そうですね、はい。
でそれが分かって、あなた強いですから。
強いですか。
強い。ただ普通の人よりも敏感に反応して怒るんです。
そうなんです。
異常敏感性性格とも言うんです。
異常敏感性性格、はい。
外で誰か喧嘩をしてるとする、
はい、
止めようっていうんじゃなくて、なんかそれが怒りになって関わっていっちゃうんです。
そうですね、本当にそうです。
だから実は寂しいんです。
あ、そうなんですね。
寂しいから人と関わりたいんですよ。
ああ、はい、人と関わりたいですね、常に。
本当は今あなた甘えたいんです。
あ、
甘える、優しい甘える中にいたいんです。
はい、そうですね、はい、
それが本当なんです。
はい、その通りだと思います。
にもかかわらずヒステリー性格ですから、関係のない道路で起きた事件にまで怒りが湧いちゃうんです。
そうですね、
自分がないから。
自分がないから。
先ほどマドマザール・アイス先生が言った自我がないっていうのはそういうことなんです。だから人に見せるための自分じゃなくて、
はい、
自分のための人生を生きてください。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
私はこれがしたい。それだけが大切で、他人がどう思うかは問題ではない。